通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。1月25日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、週末ですよ。やっと週末。いや、あっという間に週末かな。今週はね、結構僕は出かけることが多かったんですよね。1週間の中でも木金とかね、出張でほぼほぼね、職場いなかったですからね。まあ朝行って夕方帰ってみたいな感じだったんですけど、ねえ、そんな感じだったんで、まあ振り返るとあっという間だったかもしれないなっていうふうに思ったりもします。まあなんかね、僕は結構こう淡々と何かをこなし続ける、こうデスクに座って事務作業をしていくっていうよりも、まあ何かしらのね、こうイベントみたいなね、エッセンスがある方がね、好きなタイプなんですよね。多分地方自治体職員は不適合者だと思う。まあでもなんとかね、20年ぐらい働いてますんで大丈夫ということで OK。皆さんどんな感じですか？仕事だけじゃなくて、別にプライベートとか日常とかでもいいんですけど、何かこう淡々とする方が好きなタイプ？それとも何か淡々とするだけじゃなくって、まあ動きがあったりとか、良くも悪くもイレギュラーがある感じ？ねえ、どっちが好きなタイプですか？よかったらね、コメント、レター、DM などお待ちしております。はい、それではね、今日も本題に入っていきたいと思います。今日は人と SNS、社会福祉士の観点からボリューム4というタイトルでね、お話ししていきたいと思います。おさらいね、ボリューム1では世界で起こる SNS 規制の流れ、そしてボリューム2では社会福祉士の視点とは、そしてボリューム3では人と SNS の交互作用、相互作用みたいなね、感じでお話を進めていきました。そして今回ボリューム4では人と SNS の交互作用の結果、発生するメリットやデメリットについてお話をしたいと思います。毎日聞いてくれてる方はもうこのまま聞いていただいていいかなと思うんですけど、久しぶりに来るよとか、飛び飛びで聞いてるよとか、初めてだよみたいな方は、もしよければボリューム 1,2,3 と聞いて、今日の放送を聞いてもらえると、まあ流れいいのかなっていうふうに思ったりしますので、よろしくお願いします。一応概要欄にリンク貼っておきますね。僕ら社会福祉士が個別の対人援助、ね、個別の相談などを受けたりするとき、そしてね、サポートしていくときには、その人とその人を取り巻く環境の、まあ、交互作用の中に不調和がないかどうかっていうのをチェックしていきます。そしてそこを整えていくことによって、まあ、それはご本人の場合もあるし、そのご本人を取り巻く環境の場合もあるし、その2つの不調和っていうところもあると思うんですけども、そこのね、関係性を取り持つと、または修正、修復していく、修復するようなものがなければ、新しい何かを持ってきてそこに当てはめていくみたいな感じでね、調整を図っていって、その人の抱える課題をね、解決していくっていう風なね、支援の仕方をしたりします。なので人と環境の交互作用にすごくね、着目してるんですけども、今回ね、まあ広い意味で見てね、人と SNS の交互作用によってどんなことが起こるかっていうお話をね、させていただきました。そして今回最後では、人と SNS の交互作用には様々なメリットとデメリットが伴うよっていうこと、それぞれをね、整理していきたいなと思います。まあメリットデメリット、ざっとね5つぐらいね、考えついたんで、まあそれについてさらっと話していきたいなと思うんですけどね。まず、メリットからいきましょうか。1つ目は、情報共有と迅速なね、伝達かなっていうふうに思いますね。まあ SNS ってやっぱりこう世界中で使われている、まあ全世界が使ってるわけじゃないですけど、まあこれまでのね、僕らの社会と比べると、世界と比べると世界が身近になったような気がしません？ね、世界中の最新ニュースやトピックが結構リアルタイムでね、得られるのかなっていうふうに思ったりします。あとは、まあ、知識やスキルをさ、共有できる場が広がりますよね。まあ、結構 SNS で顕著だけど、何かにお金を払って習わなくちゃいけなかった時代から、SNS を駆使することによって、まあ、その SNS の中にあるもので自分が力を手に入れれるんであれば、お金を払う必要がなかったりとかね、安価な金額で情報やスキルを手に入れれる、共有できるっていうこともありますよね。まあ、または自分が共有するっていうこともできるしね。 そう、あとはやっぱりすごく重要になってくるのは、これからね増えてくるかもしれないと言われている災害ね、こういう災害時の救助の依頼とか重要情報の迅速な拡散がメリットとしてね考えれるかなというふうに思います。そして2つ目のメリット、これはねつながりの強化、前回の放送でもねコミュニティの形成みたいな話をしたと思うんですけども、交互作用の結果コミュニティの形成が行われるみたいなね話をしたと思うんですけども、ポジティブな面ですね、つながりの強化です。これはやっぱり地理的な文化的な壁が今まであるかもしれないですけども、そこを SNS という架け橋がその壁を越えて共通の興味とか趣味とか関心とかを持つ人々と交流できるツールとして存在しているということ。例えばね、完全にその自分がどんな人ですって開けっ広げにしたくても、その若干匿名とか同士でも交流が始まり、その共通点一点だけで仲良くなっていくっていうこともあったりするじゃないですかね。そうなので地理や文化、宗教、価値観など、そういったところを超えて一つの興味を持つ人たちと交流ができていくっていうのはつながりの強化の一つかなと。あとは、家族とか友人とのコミュニケーションが簡単に維持可能かなっていうふうにも思ったりしたんですよね。家族はちょっとあれですけど、どうですかね、地元の子どもの頃の友達とかと圧倒的に連絡取りやすくなったりしてませんか？僕も小中高、ほとんどプライベートでねリアルで会うことはないですけど、何ち SNS でつながってたりとかねしますから、投稿してくれてる人に関してはどんな感じの生活を送ってるかなみたいなことも分かるし、連絡取ろうと思えばすぐ取れるっていうね関係性は維持できてるかなっていうふうに思います。そしてメリット3つ目、これ自己表現の場ですよね。これはやっぱり SNS らしさっていうところだと思うんですけども、大切なのは誰もがですよね、誰もが自分の考えや、あるのであれば才能ですよね、これを世界に発信できる、それも無料でね。これは本当に才能がある人からすると世界中に広げることのできるビッグチャンスだと思うし、別に才能があろうがなかろうが自分のね表現の場があるっていうことは素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。だってね、承認欲求は満たされるし、自己肯定感がねそれによって高まる場合もあったりするじゃないですか。そういう意味でやっぱ自己表現の場としてのメリットはあるかなというふうに思いました。で4つ目は、ビジネスとかこうマーケティングの拡大ですよね。今までは大きな企業やお金を持ってた企業がバンバン宣伝を打つことでより巨大になっていくイメージだったかもしれないですけども、中小企業とか個人とかがさ SNS で、低コストで広告や商品のプロモーションができるわけじゃない、できるようになったわけじゃないですか、だからスモールビジネスがねやっぱり重要視されている、昨今ですから、そういう意味ではこういうね SNS 戦略っていうのはスモールビジネスを主戦場としている人たちからしたらビッグチャンスかなというふうに思いますし、あとは SNS を生業とするインフルエンサーとかね、あとクリエイターとして収入を得るチャンスの場にもなってるんじゃないかなというふうに思います。そしてメリット最後の5番目ですね、これは社会運動の推進かなとね。SNS の中にはいろんな人がいますけども、ポジティブなところで、世界の環境問題であったりとか人権問題とか、そういうふうに多くの人が関心を持つテーマを広めるきっかけになる、プラットフォームが SNS なのかなっていうふうに思ったりするんですよね。なのでポジティブに使えばどこまでもポジティブな世界が広がっていく可能性があるっていうのはすごくねいいんじゃないかなっていうふうに思います。がしかしデメリットリスクみたいなものもあります。メリットとね足並み揃えてデメリットも5つ考えました。まずデメリット1つ目、偽物の情報とかが偏見が拡散されるっていうことですよね。思い当たる節がある人はいっぱいいると思うんですけど、結構さ所詮ネットですから根拠のないね噂であったりフェイクニュース、これが簡単に広まってそれを信じちゃうね、そしてその信じた人がさらに広めるからさらに信憑性が高まったりして、何の根拠もないニュースがねあっという間に拡散されて世界中を混乱や誤解ねさせることができるんじゃないかな、できるって言ったらいけないかもね、そういう風になる可能性があるね、実際合ってることもあると思いますけど、あとは、エコーチェンバー現象、これね先日の放送でも話しましたけども、エコーチェンバー現象によって偏った意見がね強化されるっていうのはもうこれ完全にデメリットですよね。 ね、そして2つ目、心理的な、ね、悪影響があるかなっていうふうに思います。これがやっぱり年齢制限かけたりする理由大きいとこかなと思うんですけども、やっぱりこう比較、ね、誰かと比較する文化であったり、あとは過剰な、まあ、いいね依存とかね、ね、押してほしい、フォロワー欲しいみたいな、そういう SNS の依存性ね、これによる自己肯定感の低下がね、考えられるかな、実際起こってるかなっていうふうに思いますし、あとはサイバー関係のいじめとかね、誹謗中傷が増えてるっていうのは間違いないでしょう。ね、そして、まあ、過度の利用によるね、中毒症状やストレス、ちょっと被ってるけどね、うん、そんな感じでストレスを抱えてしまうこともあるでしょうということで、まあ、心に対してね、悪影響を与えてしまうこと、可能性が往々にしてあるんじゃないかなというふうに思います、ね、そして3つ目、デメリット3つ目はプライバシーの侵害ですね、まあ、個人情報の流出や悪用、ね、知らない間に収集されたデータがなんかマーケティングや関心利用されてるんじゃねえかって思ったりしますよね。まあ、実際されてるのかな、これね。まあね、あの EU が、X にね、出した、アルゴリズムのね、まあ、文書、秘密とかね、そこら辺を提出してくれるのであれば、それがね、オピラに共有できしてもらえればね、嬉しかったりしますけどね。わかんないけど、あとは乗っ取りとかもあるしね。まあ、インターネットがね、始まってから、どんどんこの問題はね、広がっていってますよね。あとデメリット4つ目、これはね、分断社会の助長がねあるかなというふうに思います、うちはね、やっぱ障害を持った子供がいますから、こう分断社会、ね、っていうところを結構テーマにね意識しているところではあります。 SNS はこの分断社会を助長する可能性があるなというふうに思います、まあ、デメリットとしてね、まあ、過激な意見や陰謀論みたいのがさ拡散されて、こう社会をね意図的にじゃないのかもしれませんけどね、まあ燃やされたい燃やしたい自分が目立ちたいみたいな人もいるかもしれないけども、やっぱりこう思ってるのと言うのは違うみたいな感じでさ、思ってることがみんなが同じこと言ってるってエコーチェンバーじゃないですけど、いうふうに感じた時に言っちゃうことになるんですよね。そうすることによってどんどん、まあ、我慢できないというか、もう少し理性があった、ね、人間たちがだんだん野生的に猿さんのようになり、社会の、ね、分局化が進んじゃったりするんじゃないかなっていうふうに思ったりもします、ね、このオンライン上の対立が現実社会にも波及していく可能性っていうのは大いにあるかなというふうに思うんですよね。そしてデメリット最後ですね、5番目、アルゴリズムの影響ですね。 SNS ってさ、無料で使ってるからなんか忘れちゃうけど、やっぱ利益を追求しないとさ、サービスが提供できないわけだから、結局は利益追求型になるんですよね。そして利益を追求するために無料で使っている僕たちのアルゴリズムを、まあ、コントロールしたりするね。まあそれが行き過ぎて人々をね、僕も含め人々を過激なコンテンツや、まあ、極端な意見にね誘導する、そういう可能性もありますよね。あとはやっぱり特定の情報が優先されて、その運営会社の思い通りになり、多様性が失われる可能性みたいのっていうのも考えられるかなというふうに思います。まあ、この5つぐらいがね、 SNS、 人と SNS の交互作用の結果生まれるメリットデメリットかなというふうに思うんですけど、やっぱりね、 SNS の交互作用って情報伝達とかコミュニケーションの進化っていうのは確実にもたらしてると思う。一方、心理的負担や社会的リスクを生む両面性をね持ってるっていう風に考えれるのかなと思いますね。でも僕はね、もう一度進み始めた技術科学を押し込めることはね、絶対 100% は無理だと思ってるの。そう、年齢制限をかけたりとか、いろんなね SNS 制限の波がね悪いとは全然思わないわけ、でもね、僕は心のどこかで SNS の利用制限をかけるのは良くないかもなとも思ってるんですよね。そう、これはね、尖った才能を潰していくことになりかねないかなっていうふうに思うから。でも、その尖った才能をより尖らせるためだけに SNS は存続してるわけじゃなくて、たくさんの人が利用しているわけだから、その尖った人が尖った才能を発揮するまでの間に、たくさんの犠牲がね、発生する可能性をはらんでいるっていうところ。でも進んでいく科学やね技術には僕たちはきっと逆らえないと思うね。はじめさ 5G 4G ね、出た時に電磁波の問題であるとかさ、よろしくないみたいなことを言ったけど、結局もう国は電波として 4G から 5G にみたいなことを容認し使い始めている、ね、電磁波の影響があるかどうかはちょっと僕には分かんないですけど、流れにはね逆らえないよやっぱり、うん、だから逆らおう、まあ、その国とかね、この前のオーストラリアみたいにさ、国レベルで逆らっていくっていう流れがあるのであればまた別だけども、そうじゃないんだったら共存ね、活用っていう風に視点を変えていった方がいいのかなっていう風に思ったりするんですね。 SNS のこの両面性をね活用するにはやっぱりリテラシーですよね。これはきっと最近の若い子たちの方が SNS リテラシーは高いかもしれないね、うん、僕らのこのおじさんおばさん世代、そして高齢世代がね SNS リテラシーをより高め、そしてね、あとは EU がねやってるようにプラットフォームのね運営者が透明性を保ちながら責任を果たすっていうことね、まあそれを促すっていうことも大事なのかなっていうふうに思ったりもしました。あとはね、この SNS だけに限らずなんですけども、まあ、頼れる場所を増やす。ね、SNS だけが自分の世界だ。ね、インスタグラムを開けばインスタグラムの仲間がいる。そしていろんな情報がある。TikTok を開けば TikTok の仲間がいる。いろんな情報がある。楽しい動画がある。ね、そうやってインターネットの世界だけに住み続けるっていうのもアンバランスな感じしません？ね、じゃなくて、インターネットの世界も楽しみつつ、リアルも楽しみつつ、それは誰か他者と楽しむことも素敵だと思うし、それがあまり得意でない人は一人で楽しむとか、家族と楽しむとか、そういう時間、空間を作っていく。適度な利用っていうのをね、SNS も心がけることで、リスクをね、最小化しつつ、メリットをね、享受できるんじゃないかなっていうふうに思います。そんな感じでね、全4編とね長くなりましたけども、これにて人と SNS 社会福祉士の視点からシリーズをね終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。